プレイボール
ファイト
ブルーウィングス
黒獅子を追う男たち。
このコーナーは日本製鉄株式会社東日本製鉄所鹿島地区の提供でお送りします。
皆さんいかがお過ごしでしょうか。この時間は都市対抗野球大会の優勝期黒獅子を狙う日本製鉄鹿島硬式野球部鹿島ブルーウィングスのホットな情報をお届けしていきます。
黒獅子を目指せ、レッツゴー鹿島。
さて本日は菊入マネージャーにお話を伺ってまいります。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
さあ今週日曜日ですね、9月6日日曜日に第91回都市対抗野球一次予選茨城県大会が、決勝戦がございました。日本製鉄鹿島対日立製作所ということで、残念でしたね。惜しかったですね。
そうですね、試合は4対5と9回裏に2点を取られて逆転サヨナラ負けという内容にはなったんですけども、公式戦が今年今大会初めての公式戦だったので、
はい、
若い選手や、まあ、もちろんそのベテランの選手もそうなんですけども、
うん、
そういった選手たちがしっかり地に足をつけた状態で、試合ができるのか、また北関東の予選に向けてどれだけの戦力で、しっかり戦えるのか、そういったところがよく分かったのかなと思うので、そういう意味ではこの敗戦を、はい、きっかけに北関東大会に臨めたらなというふうに考えています。
結構1年目の選手がスタメンで出ていたっていうのもあって、なんか平均年齢が若くなったんじゃないかなと思ったんですけども、若い選手見てていかがでしたか。
そうですね、今年は新人の池間選手とあと名畑選手の2人がスタメンで出ることになりまして、
はい、
また、指名打者には2年目の原田選手、また9番でライトに、2年目の山田選手と、1、2年目の選手が全部で野手は4名、うん、またバッテリーもお話をすると、先発の和歌山投手とキャッチャーの土井選手も2年目というところで、はい、スタメン10人のうち6人が、まあ、1、2年目の若い選手だったので、まあ、いい意味でも悪い意味でもこの緊張感のある試合を経験できたことが、次の北関東大会につながってくるんじゃないかなと思っています。
結構打ってましたよね。
そうですね、全部で12安打ですね、
はい、
先発の和歌山投手が2回までに3点を奪われて、
はい、
なかなかその苦しい展開にはなったんですけども、2回の途中から伊藤投手が出てきまして、3回以降を立ち打線をピシャッと抑えてくれる投球を見せてくれて、その後すぐ3回の表に鹿島の打線がつながりまして、一挙3点を奪うことができて3対3の同点となって、それ以降4回以降はまあ、もう ほとんどもう鹿島のペースといいますか、うん、鹿島が一方的に押して、っていうような状況にはなっていたんですけども、あと1本が出ずっていうのがずっと続いていった中で、ちょっと重苦しい展開になっていったんじゃないかなとは思ってます。
堀越選手が犠牲フライを打ってくれたのでっていうのはありますけども、そこまで満塁何回なったんだろうっていうほどすごいイケイケでしたよね。
そうですね、6回7回8回と、はい、ワンアウト満塁のチャンスが3イニング続いてあって、最終的には8回の表に堀越選手が犠牲フライを打って勝ち越したと、4対3になったっていうような展開ではあったんですけども、うん、本来ならばその6回のワンアウト満塁、また7回のワンアウト満塁で1本出て、もっと楽な状態で、8回9回を迎えられているのが一番良かったんじゃないかなと思っています。
はい、まあ、すごく緊張感のある県大会の決勝ですのでね、どこまでできるかっていうところもあったのかなと思うんですけども、結果的には鹿島もすごい打者がというか塁に出るようなイメージですね。今年はなかなか出塁率も高いんじゃないかなと思うんですけども、
はい、今年の打線は、まあ、右バッター、左バッター、まあ、関係なく1球目から、打ちに、振りに行けてるバッターがすごい多いので、うん、そういった意味では今回の県大会はいい点が出たのかなと思ってます。ただその送りバントですとか、あ、まあ、盗塁ですとか、そういったそのつなぎの面で少しミスが多く出てしまったので、そこは北関東大会までに修正していきたいなという話はスタッフの中で上がっているので、そこをしっかりと課題を潰して、はい、北関東大会に臨んでいきたいと思います。
あとはピッチャー陣ですね、若い選手が経験できたっていうのは一ついいかもしれませんね。
そうですね、和歌山投手も2年目で、1年目からすごい期待はしていたんですけども、はい、なかなか公式戦で投げる機会がなかったので、この7月8月のオープン戦の中で、すごいいいピッチングをしたので、今回の決勝戦の登板という風になったのと思うんですけども、結果的には、2回持たず、
はい、
ヒットを打たれ3点を奪われっていうような状況になってしまったので、この悔しい思いを胸に込めて、北関東までにさらに成長してもらって、北関東大会でリベンジをしてもらいたいなと思っています。
そうですよね。それと伊藤投手はもうちゃんと調整してくるんだなって思いました僕。
そうですね、伊藤とも試合中整備の時ぐらいですねにちょっと話をしたんですけども、はい、応援がないというところがすごい独特な雰囲気ですねっていう話をちょっと、まあ、伊藤から話があったので、
はい、
まあ、結果的に、まあ、これはたらればの話にはなるんですけども、ワンアウト満塁が3回あった時に鹿島の応援団の皆さんの声援なり吹奏楽の皆さんの音があったらもっといい展開になっていたんじゃないかなと思いながらも思ってはいたんですけども、まあ、そういうその周りの皆さんの力というのは今回はお借りすることができないので、
うん、
まあ、今回の茨城県大会もそうですし北関東大会では、自分たちの力でチームの力でしっかり勝つことができるようにやっていかなければいけないなと思いました。
かなり独特な雰囲気は確かにありましたよね。静かというか集中して野球をみんな見ているなっていうのが。
そうですね、まあ、もともとその鹿島っていうチームは声を出して、みんなで盛り上げてチーム一丸となってっていうところが売りなので、そういった意味ではその観客の皆さんに試合中の選手の声ですとか、
はい、
まあ、もちろんその日立製作所の選手の声もそうなんですけども、プレーをしているバットを打った時の音ですとか、ワンプレーワンプレーのその野球の醍醐味といいますか、
はい、
そういったところを見ていただけたので、その音があった中で試合を見ていただくのもすごく面白いと思うんですけども、うん、またこうやってその両チーム応援がなく静かな中、鹿島また日立の選手がいろんな声を出しながらワンプレーワンプレーやっているところもとても見どころのある試合になったんじゃないかなと思います。
はい、まあ、スコアで見ても多分どちらも応援していない方から見るとすごい面白い試合になったんじゃないかなと思うんですけども、大変悔しい結果になってしまいました。まあ、まだこの後北関東予選がございますのでね、最後に北関東予選に向けて一言メッセージをお願いいたします。
はい、今回茨城県大会では、準優勝と日立製作所に敗退という結果になってしまったんですけども、9月29日から始まる北関東大会では、必ず第一代表を獲得して、都市対抗の本大会に出場することができるように、あと残り1ヶ月間精一杯頑張ってまいりますので、引き続きご声援よろしくお願いします。
ぜひ皆様ね、よろしくお願いいたします。以上、菊入マネージャーに本日お話を伺いました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
プレイボール、
ファイト、
ブルーウィング
ス、黒獅子を追う男たち。
このコーナーは日本製鉄株式会社、東日本製鉄所、鹿島地区の提供でお送りしました。